今回は質問大きく1点、質問したいと思います。今回の質問は、高速船ジェットホイールの、高速船ジェットホイールにおける病人等、すいません、高速船ジェットホイールにおける病人搬送等、オーガによる運賃割増についてということについて質問させていただきたいと思います。九州郵船株式会社から平成29年11月付で、壱岐市内の医療施設に高速船ジェットホイールにおける病人搬送等オーガによる運賃割増についての通知がありました。通知の内容は、病人等搬送につきましては、従来席に余裕のある便の利用に関しては、オーガというのは寝た状態ですが、オーガされる方があっても一席分の運賃でご利用いただいておりましたが、11月からの座席指定に伴い、オーガされるお客様は、搭乗者の人数にかかわらず、下記の運賃を申し受けます。また、前日までにご連絡がないときは、席の確保ができない場合がございますので、早めに連絡をお願いします。ご利用のお客様には負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜れますようお願い申し上げます。ということです。料金の設定が、大人の方が王が横になって、搬送される場合は4席分、小学生が横になって搬送される分は小児2席分、1歳以上小学生未満小児の場合は小児2席分を病人が支払うとのことです。この内容は九州郵船から医療機関にお願いが出されたが、運賃の負担はいわゆる病人、壱岐だったら壱岐市民、当該の方だったらその方が負担するもので、いわゆるその病人搬送、市民等にとっては大きな問題で負担になることです。病人等搬送における運賃割増に至るまでの経緯や市民の負担軽減などの対策についてお聞きしたいと思います。まず1点目に、壱岐市航路対策協議会というのがございますが、この中においてジェットホイール座席指定化に伴い高速船ジェットホイールにおける病人搬送等のオーガによる運賃割増について九州郵船からの説明はあったのか。2点目、この度の病人搬送等オーガによる運賃割増について壱岐市航路対策協議会を開催する考えはあるのか、これは九州郵船からの説明等を聞く機会を設けるのかということも含みます。3点目、病人搬送等オーガによる運賃割増を、病人、いわゆる壱岐市民が、負担することに関して、どのようにお考えかということをお聞きしたいと思います。4点目、病人搬送等オーガによる運賃割増により、世帯収入の低い方などが利用されるときに、高速船の利用を苦慮される可能性も考えられます。市民負担軽減のための補助なり助成等の整備が必要と考えるが、それについてのお考えをお聞きしたいと思います。以上4点について、答弁を求めます。
赤井隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
5番、赤井隆久議員のご質問にお答えいたします。高速船ジェットホイールにおける病人搬送等オーガによる割増運賃増、運賃割増についてということで、4点ご質問がございました。まず第1点目の、壱岐市航路対策協議会においてこのことについて、九州郵船のからの説明があったかということでございます。このご質問のジェットホイールにおける病人搬送等オーガによる運賃割増について につきましては、九州医選からの説明は受けておりません。今回赤井議員のご質問によって、それを確認いたしまして文書を入手したところであります。先ほど朗読なさった通りの内容の文書でございました。九州医選からは、まあ、それをもう一度確認いたしますけれども、九州医選からは従前の自由席であった頃にはケースバイケースで対応していたということで、座席等に余裕がない場合は座席を占有した分の割増運賃をいただくケースがこれまでもあったということでもあります。今回市内各医療機関に通知された内容では、座席指定化したことで一律に占有する座席分の料金を申し受けるとされております。いずれにしましても今回問い合わせをしまして初めて確認をできたところでございます。まあ、ご参考でございますけれども、九州商船にも尋ねていました。九州商船においては搬送に今回の給油と同様に占有する座席数分の運賃を負担いただいているということでございます。また ORC にも確認をいたしました。ORC につきましては息で、ストレッチャーの脱着ができないということもございまして、ストレッチャー料金を設定をしておりますが、長崎から飛んでくる段階でストレッチャーを用意装備してきているということでございました。金額については聞いておりませんけれども、いずれにしても負担してもらっているということでございます。第2点目の、コロナ対策協議会を開催する考えはあるかということでございます。病人搬送等オーガによる運賃割増の件につきましては、失礼しました、コロナ対策協議会は設置要項に年4回開催するとなっておりますけれども、それ以外にも緊急に開催するということもある規定されておりますけれども、このコロナ対策協議会、12月14日に開催をすることにいたしておりまして、この件につきまして、この12月14日に、この件を上呈したいと思っているところであります。協議したいと思っているところでございます。3点目の病人搬送等オーガによる運賃割引増を病人、いわゆる、当事者、まあ、市民の当事者でございますけれども、そのが負担することに対してどういう考えを持っているかということでございます。病気の方の搬送手段はドクターヘリや自衛隊等のヘリコプターもあり、ヘリでの搬送の場合は患者の方の負担はないという状況にございます。それはそれぞれに医師が負担をしていると、医師に対するドクターヘリであれば医師に対する謝礼、あるいは県の防災ヘリにつきましては人件費負担分として、まあ、年60万円程度を負担をいたしているところでございます。そういったことから緊急ヘリにつきましては、無料でございます。しかしながら今回ジェットホリデーの搬送は有料ということになるわけでございますけれども、ジェットホリデーの搬送は患者本人に金銭的な負担が生じますので、割増となれば先ほどの緊急搬送と比べて不公平感があるということはもう事実でございます。搬送手段につきましては緊急性などの医療の専門家が判断をされていると思っておりますけれども、一概に判断することはできませんけれども、一般の利用者の方も患者の方も同じ一人という考え方をすれば、割増は患者の方にとって大きな負担になると考えております。一方で事業者にすれば消費、いわゆるそれだけ使っているということも事実でございます。九州支線につきましてはですね、前方の中央の列2席をですね、患者搬送用として確保しておられまして、そこには予約はできないようになっております。ですから九州支線とされましてもですね、それだけの対応はなっている。ただしかしそこを有料ということを今回申されておるということでございます。4点目の 病院搬送等、オーガによる運賃割引により、世帯収入の低い方が利用されるときに、高速性の利用を苦慮される可能性がある、負担軽減のための補助等の整備が必要と考えればということでございます。世帯収入の低い方に限らず、運賃割増は大きな負担と考えております。議員ご指摘の補助制度もですね、考える必要があるかと考えますけれども、現在、国境離島運賃で搭乗されているという状況の中で、すでに国、県、市の補助金が運賃に反映されておって、今の低い運賃になっているわけでございます。そういったことから申しますと、補助をするということは、補助の二重交付に当たる可能性もございます。また、定員の場合は、島民の方がほとんどであると思いますけれども、救急搬送の場合は、島民の方に限らず、観光客、あるいは帰省客なども考えられますので、対象者なども検討する必要があると考えているところであります。この4月から一般の方は運賃が下がったのに、病気の方は負担が増えるということ、これはやっぱり矛盾が感じることは皆さんそうであろうかと思っております。九州郵船は先ほど申しましたように、前方座席に10席程度、休館用の座席を確保してありまして、休館搬送の対象を取られております。まずは先ほど申します、航路対策協議会の場においてですね、九州線とその辺のいくさつ、そして、対処法等々についてですね、十分協議出したいと考えております。
はい、以上。
赤井議員。
はい、現状ですね、のお答えをありがとうございました。やはりですね、民間企業とに対しての、民間企業なりの、いろんな問題点もありながら、今回このような、お話を、医療機関にされたということが、一つ、ありましたが、これ実質的にはその病院の方に、病人、いわゆる乗る方に負担がかかるにもかかわらず、今回は医療機関に通達を出されております。やはり、そこの手順が少し私にはちょっと違和感があって、実際乗る方にそれをお知らせしなければいけないにもかかわらず、医療機関に、通達を出されたんですよね。やはりそれは、今後は、乗る方への周知というのがまず必要かなというのが、思っております。で、その座席4席分ですね、国境離島新法のおかげで割安になったと言いつつもですね、やはり4席分と言いますと、島民割の場合においては11,040円片道で負担になります。そして島外の方におかれましては、国境離島新法の島民割引を受けられない方は、片道4席分として16,649円の、16,000円ぐらいの、負担になるということです。で、これ以外にも、もしもですね、島民の方で、付き添いの方が2名ですね、疲れたとして6名分支払うとなると、やはりこれが、6名分、オーガされる方の4席プラスの2名がついていくと16,560円の負担になるというところです。先ほども、世帯収入のうぬかぬというお話をしましたが、やはりこれはかなり、負担にもなるというところで、対策を早急に考えるべきではないかなと思います。ちなみに、壱岐の場合は、壱岐の場合において、水竹病院さんのちょっと事例ですが、11月は0件だったそうです。しかし、12月においては、2件搬送の、事例があったということで、1件は、1席だけの、座って、搬送されたそうです。で、残りの、1件は4席を、使って搬送されたそうです。すでにもう12月において、その1件に関しては4席分の支払いを、されたのではないかなと思います。この分に関してもですね、今後どうしていくかということは、しっかり考えていかなければいけないし、今までもですね、先ほどのお話でケースバイケースということがありました。 先ほど来ちょっと他の議員からのお話もちょっと伺ったところ、その時に利用者が多い時は、料金を4席分なり取られたと。で、少ない時は、1席分でよかったとか、そのケースバイケースがそのあるということが、まあ、非常に今聞いて私も、今までそれでその利用されてた方も、何の不満もなくされてたのか、それともその事実を今まで知らなかったのかというところが非常に、問題視されるところですが、そのまあ、九州郵政がですね、本当にこう努力されて一席で対応できるときは一席分しかいただいてないということは認めたいところですが、やはり今後は、やはりこう市民が負担になるということに関しては、この行政がしっかり対応をしていかなければいけないし、そういう部分をしっかり考えるのが、やはり私たちの、まあ、議員としての仕事ではないかなと思います。先ほどの、お話の中で、ドクターヘリ、自衛隊、県の防災ヘリというのはいわゆる無料で、これ、ですね、ドクターヘリに関しては、365日対応ができるということです。で、時間帯が主に昼間のみということで、県の防災ヘリもは、昼間で月曜日から金曜日までと。で、自衛隊に関しては24時間365日無料で対応できると。で、域からの搬送が、できない場合は、すいません、いわゆる空の状況が次第では、この防災ヘリなり、ドクターヘリ、自衛隊のヘリが使えないときに、この、九州郵政のジェットホイールを使って搬送するわけですが、もう一点、海上保安庁というのがあります。海上保安庁でも事例があるそうですが、これも無料で対応できているというところが現状だそうです。やはりこの域島内で、医療ができない、緊急に福岡なり、長崎に搬送しなければいけないときに、高速船を唯一使わざるを得ないときに、負担を、市民がするということに関しては、やはりここはしっかり対策をしていかなければいけないと思っておりますので、ぜひ、今後航路対策協議会で、まあ、この経緯を聞かれて、そしてこれを意気士としてどうするかということは対応を必ずお願いしたいところであります。そしてこのちょっと航路対策協議会の、いわゆる委員の中にですね、まあ、意気士長、そして意気市議会議長、壱岐市農業協同組合代表理事組合長、壱岐市漁業組合、会長、壱岐市商工会会長、壱岐市観光連盟会長、トラック協会壱岐支部部長、全九州離島自動車連盟壱岐支部の部長、壱岐旅館組合の組合長、壱岐民宿組合の代表理事、壱岐市公民館連絡協議会会長、壱岐市地域婦人会連絡協議会会長、そして壱岐市青年団連絡協議会会長というふうな、お名前がありますが、やはりこの中にですね、今回もこの医療関係者ですね、そして、やはり障害を持たれた方等も、乗られる可能性もありますので、福祉関係の関係者等も入れてですね、今後はこの航路対策協議会新しく、まあ、委員をですね、そういう、ジャンルの方も入れてはどうかなと思いますが、まず、このその航路対策協議会の委員にですね、まあ、医療関係そして福祉関係の方をぜひ、入れていただきたいことに関してのちょっと答弁を求めたいと思います。
白川市長。
赤木議員のご質問の中で、まず病院がですね、失礼しました、今回の通知が病院だけに行った、これについてはですね、私もですね、何のことだと正直申し上げて思っております。それについてはすでに抗議といいますか、私じゃなくて総務省にですね、向こうにどういうことだということをですね、伝えております。それから人数でございますけれどもですね、4ヶ月間、8月から11月まで、 調査をいたしました。壱岐から福岡に行かれた方がですね、8月から9月、13、13、13、12、合計で51名、そして博多から壱岐にお帰りになった方が10月に1人、11月に3人の4人ですね、合計で55名いらっしゃいます。ですからこれを単純にですね、3倍、12ヶ月ですから3倍いたしますと165ということになりますね。それにその、まあ、付き添いなりあればですね、やっぱり200名、年間200名ぐらいの、まあ、付き添いは のけて、ご病気の方だけとしますとですね、まあ、150、60人かなと思っております。それを4席分ということですから、まあ、金額としてはまあまあなるわけでございます。そういった中で、まあ、ケースバイケースで今までやってこられたと。実はご存じのように6年前私も大賀をして福岡に運ばれたところでございますけれどもですね、その時いくら払ったか覚えておりませんが、やはりそこに何らかのですね、軽減はあってしかるべきだと。これは皆さん共通の認識ではなかろうかと思います。そしてまた高齢対策協議会に構成員に、福祉関係を、まあ、医療関係福祉関係をということでございますけれども、これにつきましては私が判断できることはございませんから、協議会の中で、測っていきたいと思っております。
赤井議員。
はい、議長、今市長の言葉でですね、まあ、共通の認識というところで、やはりこれはですね、もう一日でも早く、対策を考えないといけないことだと思います。これからですね、まあ、天候も悪化して、ヘリが飛べない可能性も十分考えられるし、またこれから寒い時期になって体調を崩されて、やはり、島内で、医療が受けられない、疾病も多く出てくるのではないかなと思いますので、本当に一日でも早くこれを対策を、練っていただいて、市民の負担にならないようにということを、強く、お願いしたいと思います。そして、厚労対策協議会の、委員に関しても、できる限り、まあ、そういう関係者の声を聞くためにもですね、積極的に、まあ、今回の指摘は私は医療関係、まあ、福祉と言いましたが、やはり、まあ、厚労航空路を使う方はですね、本当にいろんなさまざまな、関係者もおられますので、今現状はどうしても輸送、まあ、それぞれ物資の搬送、物資関係とか、あとは、観光関係と商工関係が主になってますが、それ以外のジャンルの方にもですね、やはりこう出ていただくようにも、その都度ですね、まあ、協議していただきたいなと思っております。今回はですね、この一点だけなので、と思いますが、短くなりそうなんですが、実は、やはりこの医療関係ですね、考えていくうちにですね、まあ、人口減少等で I ターン U ターンを積極的にこう取り入れたいという施策の中でですね、やはりこういくつか、まあ、住みたくなるような島の一つにやっぱり医療関係の充実というのはあると思います。ちょっと議長にお許しいただきたいんですが、ちょっとこういう、紙をちょっと用意したんですが、私がちょっと考えたところはやっぱり、衣食住というのもありますが、異教住というのも、あるなと感じました。移住者の増加のためには医療、そして教育、住居、他にもありますが、こういう、まあ、分かりやすい3点で言うと、やはり医療の充実、そして教育の充実、そして住居の充実と、そういう点をしっかり今後も考えながらですね、国境離島新報の、まあ、事業の助成に関してですね、やはり新規事業を取り組まれる方の声としては、なかなか、従業員というか、人手が足りないと。そういうところにおいて I ターンなり U ターンなりの人たちにお願いしようと思うが、まあ、家族連れだったら教育問題とか、そして、高齢者の方を抱えている方に関しては医療問題とか、やはりそして住むところに関して何らかしら、手厚い何かはないかとか、そういうご意見もいただきますので、今回はまあ今度医療に関して質問させていただきましたが、やはり、今後人口減少対策の一つとしても、医療関係しっかり考えていかなければいけないと思います。 市長何かあれば、はい、
白川市長。
まさに今おっしゃる通りだと思っておりますけれどもですね、先ほど十分な答弁でございませんでした。厚労対策協議会の中に、必要に応じて関係者を招致することができると書いてありますので、そのテーマごとにですね、関係者をお呼びできるということでございますから、当面その条項をもって、関係者をお呼びしたいと思っております。
議長。
赤井議員。
はい、ありがとうございました。やはり、島民にとってですね、いろんな不安要素を一つ一つなくすことに働きかけるのが私たち議員の仕事だと思っております。今回は、そういう病人搬送、緊急の病人搬送に関して、負担、市民の負担を軽減するように、ぜひ、市長リーダーシップのもと取り組んでいただきたいということをご要望して、本日の一般質問を終わりたいと思います。